三度
だばなし。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず、集積取ります。ガネットさん。
はい。お風呂場の空いてる窓から高圧洗浄機攻撃を受けびっくりしたガネットです。
ショコさん。
はい。お店に自転車を見に行きましたが、いっぱいありすぎて選びきれませんでした。ショコです。
とめきちさん。
はーい、とめきちです。よろしくお願いします。
バットダディさん。
今年は9月21日がバットマンの日。どうも、バットダディです。よろしくお願いします。
そしてパンタンでお送りしますが、今夜のハンドンダ話は小学生におすすめの漫画ダ話をしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
はーい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマもリスナーさんからのリクエスト企画になりますね、
うん、
前回は小学生におすすめのアニメを紹介する回を配信したんですけれど、今回は小学生におすすめしたい漫画のプレゼンになりますね。そして例によって例のごとく小学校3年生以下ぐらいの小さいお子さんを対象にしていますので、それでは早速プレゼンに移っていきたいと思います。ではガーネットさんが小学生におすすめの漫画1作品目は何でしょう。
はい、私ガーネットが小学校低学年のお子さんにおすすめしたい漫画1作品目は四つ葉とになります。
おお。
はい、こちらは角川の月刊コミック電撃大王で連載されている東清彦さんの作品なんですけども、
うん、
まあ、小学1年生になる前、まあ、5、6歳の四つ葉ちゃんっていう女の子が、の日常を描いている作品になりまして、で、その四つ葉ちゃんの周りの、大人たちが、四つ葉ちゃんが日常の中で、体験する様々な初めてや感動をね、一緒に共有したり、見守ったりするっていうね。で、時には本気でね、四つ葉ちゃんと競ったりとかもしちゃうぐらいのね。はい。そういう、ほのぼの日常漫画と言えばいいのかな？うん。となってます。
うん、
はい。で、ま、やっぱり、四つ葉ちゃんが5歳で、まあ、ちょっとそれよりも、年が上に行ったぐらいの年齢のお子さんなんで、多分、等身大というか、あ、なんか、笑いながらもどこか自分に投影しつつ、みたいな感じができると思うんですよ。
うん。
うん、で、四つ葉ちゃんのお隣に出てくる女の子に、ちょうど小学校低学年、中学年ぐらいの子が、いまして、うん、その子たちもいたり、高校生とか大学生のね、年齢の女の子もいてて、うん、なんか、そういう意味でも、いろんな年齢の、こう、自分が共感しやすい目線とか、うん、なんかそういうのが見えたり、なんていうのかな、こう、あ、自分もこういう四つ葉ちゃんみたいに牧場行って体験してみたいとか、川釣りしてみたいとか、そういうふうに思ったり、日常の風景を見て四つ葉ちゃんのことを思ったりとか、そういう、まあ、その共感度が高い作品なんじゃないかなと思って、うん。家族で見て感想を言い合ったり、いや、四つ葉ちゃんみたいとか言い、てる姿をちょっと想像したりなんかするとほんわかするなと思って、今回は、はい、四つ葉とを押させていただきたいと思って今回ご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
四つ葉となんですけど、
はい、
皆さんにちょっと聞いてみたいんですけど、
はい、
あれの正しい発音ってどうなんですか。
あ、
僕はガーネットさんと同じ読み方してたと思うんですよ。
うん、
ただいろいろ聞いてたら、四つ葉とって言ってる人も、まあまあいるような気がするんですけど。
自分も四つ葉とって呼んでるけど。
あ、僕は四つ葉とですね。
あ、一緒ですね、じゃあ。
一緒ですね。
四つ葉と。
もうガーネットさんと
です。
漢字的に四つ葉と何かをするみたいな漫画だから、発音的には四つ葉とっていいんじゃないかなっていう。
なんかね、留吉さんが言われている意味で取ると四つ葉となのかなと思いながらも、
うん、
まあ、我が家にもコミック全巻あるんですけど、
うんうんうん、
平坦に四つ葉とって言ってたんですけど、
うん、
まあ、今回のテーマとは全く関係ないどうでもいい話なんですけど、
うん、気になりますよね、そういうの。うん。わかります。
四つ葉とになるよね。
うん、
確かに、トメさんの通り。
そうそうそう。うん、
四つ葉と。
うん。
なんか、私の場合は、四つ葉と一緒に、みたいな、そういう感じのフレーズかな。
うん、
はい。それで、そういう発音の仕方してますね。
ええ、
四つ葉と一緒に。
全くどうでもいい話だったんですけど、はい、もし正解知ってる人がいたら教えてもらいたいんですよ。
あ、そうですね。これは、東先生に聞きたい。
作者以外知らないんじゃないかな。
こんな作家的にどうなんですかね。
CM は流れないですかね。
なんか昔 CM あった気がするっすね。
ね。その、電撃のなんかの。
まあなんか作者の東さんの感じだと、それも好きに撮ってほしいって思っていそうな気はしますよね。うん、うん、
まあでも連載長いですね。
ね、
長すぎて、いつ次が出るのかよくわかんない。
確かに。
電撃で乗ってる方が珍しいっていう。で、開いてみて乗ってたらラッキーと思うんですからね。
確かに。
だって、缶と缶の間に寄ったら、小学校卒業するぐらい出てないことないですか。
某何菓子先生と同じ感じの。まあ、そうですね。まあ、でも、そのゆったり感もが、この作品を生み出してるのかもしれないなって思うと、
うんうんうん、
まあ、待つかな、みたいな。で、ある時突然、ね、四つ葉のクローバーを見つけるような感覚で、あ、出てたとか、あ、新刊出るんだとかね。うん、そういう幸運の現れだと思うのも、また一興。なんて。うん、
昔はな、カレンダー出してくれてたんだけどな、最近出さなくなっちゃったからな。
ね、買ってました。日めくりカレンダー、
ね。言われてみればそうだな。うん、
このカレンダー買うのが楽しみだったんだけど、うんうんうん、それすらもなくなっちゃったから、日めくりもなくなったっすからね。
うんうんうん、ちょっとね、それは悲しいですよね。日めくりカレンダー面白かった。うん、
はい、では、続きまして、しょこさんが小学生にお勧めしたい漫画、一作品目は何でしょう？
はい、僕が一番ハマった少女漫画ということで、美少女戦士セーラームーンです。
おー。
お
いや、中学生のね、月のうさぎちゃんが、セーラームーンに変身して、仲間と共に戦って、なんだろうな、プリンセスを探して、その使命を果たすっていうストーリーなんですけど、
うん、
なんだろうな、世界観がね、やっぱり惑星とかが出てくるから、すごく大きくて、でね、ストーリーも、なんかただ戦うんじゃなくて、その意外なね、展開が本当に、もう、ね、楽しくて、僕、高校生の時代なんですけど、めっちゃハマって見てたんですけど、
うん。
うん、ね、なんか、そのね、なんだろう、仲間も結構魅力的で、その、太陽系の惑星の、その、守護星を持った、なんだろうな、その、惑星のね、なんだろうな、水星とか火星とか、その、イメージに合ったようなキャラになってて、うん、僕がね、初めて、その、漫画とかで、あ、これが推しかというようなね、推しという存在に気づいた作品なんですよね。
おー、それは大きいですね。
そうですよね。うん、成長ですよ、これは。
うん、
僕はね、水星の守護星を持つ水野亜美ちゃんが大好きで、
お
このね、亜美ちゃんの、なんだ、切り抜き？アニメージュとかの切り抜きを、うんうん、ポケットになってる下敷きに入れて。
わかります、わかります。やりますよね。デコ下敷き、ね。
そうそう。あれをね、持って、高校の時代ですけど。うん。
うんうん、
で結構流行ってて、
うん。
うん。なんかね、僕の、 高校の時のクラスだったら、女子より男子の方がハマってて。
うん、ああ、でも確かに男女ともに、うん、人気ありましたよね。うん。うん、
ね、男子が結構ね、流行ってて、うんうん、僕がアミちゃん推しだったり、なんか、結構ね、やんちゃな男子はね、日のれいちゃん推しが多かった。
ああ、わかる。
そうそう。で、もう俺も、なんか、アミちゃん、アミちゃん言いすぎて。うん。高校生の時は、アミちゃんって言われてました
あだ名になっちゃった推しの名前や。
そのものになって
る。うん。なんだろうな、こういう魔法少女のグループの、なんか、パイオニアじゃないかなと思って。
うんうん、なんか、ね、セーラームーンから、そういう、なんていうか、その、プリキュア系というか、
そうですね、う
ん、お邪魔女ドレミちゃんとか、もう流行り始めた先駆者というか、うん、感はありますよね。
まあ、だから、ね、見といて損はないかなと思うし、
うんうん
ね、まあ、ちょっと時代感じるんですけど、なんだろうな、キャラがね、みんなおしゃれなんですよね。
うん、うん、う
ん。なんつうんだろう。いつもね、違う服装着てて、
うん、うん。
ね、それまでの漫画とかだったら、ね、キャラみんなずっと同じ服とかっていうの多かったんですけど。
うん、うん。
うん。みんなね、個性的な服装があって。そこもね、あ、ちょっとまあ、今見るとね、その昔の服装だけど、まあ、それでも、うん。さ、なんだろうな。すごいなと思って。うん。まあ、一応ね、小学校低学年にってことで、その時、いとこのね、小学生のいとこもハマって見てたから、ね、高校生の俺と小学生のいとこが話が合うっていうのも面白いけど。
うんうんうんうん。
そんな、ね、そう、セーラームーンのオープニング一緒に歌いましたけど。ね、そんな思い出もあって、これいいんじゃないかなと思って紹介してみました。はい、ということで、小学校低学年に見てもらいたい漫画、一つ目は、美少女戦士セーラームーンでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
では、続きまして、とめきさんが小学生におすすめしたい漫画、一作品目は何でしょう？
はい、私が小学生に紹介してみたい漫画、一作目は、キャプテンでございます。
あー、わかる。
うん、まあ、キャプテンプラスプレイボールってところかなっていう。はい。で、キャプテンっていう作品は、千葉明夫先生が書かれた野球漫画ですね。うん、1972年、自分が生まれる前にやってた作品でございますね。で、これ何がおすすめしたいかっていうと、これもね、自分もやっぱ小学生の頃も読んでたし、まあ高校時代にまあ単行本一気集めて読んだこともあるんですけど、
うん、
まあ自分の小学生の時代でも割と珍しい野球漫画だったと思うんですよね。
ああ、まあそうですね。
うん。全く必殺技とか魔球とかそういうものが出てこないという本当に努力っていう感じの野球漫画なんですよね。
そうそうそう
そう。うん。
で、自分たちの時代だともうキャプテン翼とか、ああいうね、もうとんでもサッカーとかとんでも野球みたいな全盛の時代だったのに、自分はこのキャプテン読んでも面白かったんですよね。
うん、面白かった。
うん。
うん。だから今の子たちがこの作品読んでどういう感じを受けるのかっていうところを見てみたいなってところもおすすめしたいポイントの一つですね。
ああ、なるほど。
うん。
で、まあ、キャプテン読んだら、当然、プレイボールも読んでいただきたいってとこですよね。
ああ、そうですよね。うん。
割と言って、キャプテンだと、この後どうなったんだろうってところが、プレイボールにつながっていくわけですからね。
うん、うん、うん。
まあ、非常に熱いというか、もう本当に努力、努力、努力っていう。
うん。
それが熱い作品ですから、今の小学生の子たちが読んだらどう思うのかなっていうのが気になるってところで、私から一作品目はキャプテンを推したいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、続きまして、私パンタンが小学生におすすめしたい漫画、一作品目ですが、まず一作品目は、手塚治虫先生のブラックジャックをおすすめしたいと思います。
お
ー。
ちょっと早いかなと思うんですけど、僕は読んでたんで、ブラックジャックはね、うんうん、ぜひ小学生低学年で読んでおいてもらいたい作品ですね。
うん、
手塚治虫作品に触れるっていうのが、近年ね、なかなか積極的には触れにくいと思うんですね。
うん、
確かに。
学校によったら図書館に置いてたりするところもあるんですけど、まあ言うてあるのは多分ね、火の鳥なんですよ。
そんなイメージですね。
でも僕が読んでもらいたいのはブラックジャックなんですね。闇医者が高額な報酬をふっかけて治療するっていう話を読んでもらいたいんじゃなくて、ブラックジャックがやっているある意味奇妙奇てれつな手術をね、小学生ぐらいの時に読んでおくと強力なある種のトラウマが残るはずなんですよ。でこれをもとにね、将来あれは何だったんだっていうところにつなげてもらいたいんですね。で、ブラックジャックを読んで幼少期を過ごすと、もうちょっと大きくなった時にね、今度別のドクター漫画が手に入る時が来ると思うんですね。まあ、その時に何を選ぶかは、その子の育ち方なんですけれど、まあ、個人的にはスーパードクター系に行ってもらいたいんですけれど。
小学生の頃読んでたからな、ドクター系は。
もしかしたら、ブラックジャックによろしくに行っちゃう子もいるかもしれないし、ゴッドハンドテルに行く子もいるかもしれないし。
イリュウでもいいんじゃない、
ね、そうそう、今イリュウかなって私も一瞬読みました。少女
とかでもいいか
もしれない。渋いな、中学生
あとは動物のお医者さんとか。
ああ、いいですね。
まあ、ブラックジャックを読んでいたらね、動物のお医者さんにも適用できますからね。ブラックジャックが治すのは人間だけじゃないんで。
ですよね。
確かに。
なんなら人間を鳥にしてしまうような話もありますから、
ね。どうなってんのって、
もはや魔術の域ですね。
そういう意味においてもブラックジャックに触れてほしいし、手塚治虫先生の作品に小さい頃から触れておくっていうのは、これはね、日本に生まれた子供としては義務みたいなもんだと僕は思ってるんで、まず小学生にお勧めしたい漫画一作品目として手塚治虫先生のブラックジャックを挙げておきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続きまして、バットナディさんが小学生にお勧めしたい漫画一作品目は何でしょう。
はい、僕が小学生にお勧めしたい漫画一作品目は、江戸博之先生による魔法陣ぐるぐるです。
ああ、なるほど。
いいですね。
懐かしい。
そう、これがあったと思いました。まあ、簡単に話すると、まあ、ファンタジーのね、とある大陸の、まあ、その、村の、ね、少年と、あと、魔法使いの女の子が、魔王を倒すっていう、それだけの話なんですけど、まあ、とにかく結構キャラクター、まあ、もちろん主人公の二人の旅がすごく可愛らしくて楽しいんですけど、出てくるキャラクターがすごい一癖二癖ある人たちばっかりなんですよね。
うんうんうん、
で、特にやっぱり小学生はもう、キタキタ親父見たら喜ぶでしょ。本名は、アルバード・エルドルですからね。なんかヒットポイントが、なんか乾燥してるような。そんな、何やっても知らないみたいな、もう、お手本みたいなおっさんがおるんですけど、まあそんな人のね、インパクトも、他と、まあそのちょっとドラゴンクエスト風なね、まあそういう表現といいますか、演出もありの、まあそれでいてこう、それぞれ主人公二人のキャラクターも立ちいいのっていうことで、本当に意外とその修行すると時間とかが結構長かったりするし、まあね、後半もその剣を集めてっていうところもすごく RPG っぽくて、本当に、ファンタジーに触れるっていう意味ではすごく、ライトですし、それこそ早々のフリーレンって僕すごい魔法陣ぐるぐるみたいな感じだなって読んでて思ったんで、まあ、アニメも見て思ったんで、全然早々のフリーレン見た子供は、このまま、魔法陣ぐるぐるも呼んでもらったらちょうどいいんじゃないかなと思いまして、まあこちらを、どっちかっていうと、もちろんぐるぐるの方が先なんですけど、こちらの方ね、もし気になったら、まあ別はゲームはやらなくていいと思うんですけど、まあアニメもなかなか良かったかなと思うんで、ぜひともね、まあ漫画の方が一番いいと思うので、呼んでもらったらいいと思います。はい。で、まあ僕から紹介しましたのは魔法陣ぐるぐるでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは2作品目に移っていきたいと思いますが、ガーネットさんが小学生にお勧めしたい漫画2作品目は何でしょう。
はい、 私、ガーネットが、小学校低学年ぐらいの、お子さんにおすすめしたい作品2作目は、ちょっと先ほども上がってたんですけど、動物のお医者さんです。
ああ、なるほど。
はい。
しまってた。
あ、すいません。いえ、まあ、ブラックジャックが出た時点で、あ、出るかもなと思ってたんですけど、うん。こちらは、白戦車というね、会社から、花と夢というね、雑誌で連載を、されてた作品で、1987年から1993年にかけてね、ちょっと長い間、うん、書かれてた作品なんですけども、で、作者は佐々木紀子さんというね、女性の、ま、少女漫画って、銘打ってるんですけど、うんうんこれね、実際ね、私、花と夢買ってたんですけど、うん、まあね、異彩を放ってましたね。はい、花と夢の中でも、うん。どっちかっていうと正直、青年誌に載っててもおかしくないレベルの、リアルな、
う
ん、はい。まあ、H 大教授の、で、医学、動物のお医者さんを目指す、西根正樹くん、を主人公とした、まあ、ドタバタコメディなんですけど、うん。うん、まあ、この作者さんね、しっかり、取材をされるので、すごいね、嘘みたいな話がいっぱいあるんですけど、意外とね、事実だったりするみたいな感じで、うん、書かれてまして、で、やっぱりお子さんから見たら、動物って、興味を持ちやすい対象だと思うんですよ。うん、で、犬やね、関西弁を喋る猫ちゃんとか、実際には喋ってないんですよ。そのように感じ取ってるだけで、私たち読者が。うん。後ろにね、なんかそんな文字が浮かんでるんですけど、ファンタジーではなく、もうマジリアルな世界なので、はい、なんですけど、うん。なんかね、やっぱり、こう、異彩を放っててるだけある、で、なんかこう、世の中にはいろんな動物、いろんな出来事、いろんな人がいるなっていうのが凝縮された漫画になってたんですよね。今にして思うと。
確かにね。
うん、はい。で、私が出会ったのは中学生ぐらいの時にコミックで出会ったと思うんですけど、もっとね、早くに読んでたら、多分また違う視点を持てたなって思う。うん。作品でもあったんで、まあ、なんか自分の世界を広げる漫画の一つとしても、動物っていう入りやすい入り口で、で、まあ、奇想天外なキャラクターたちが織りなすね、こう、日常とか、そういうのを笑って読める。うん。まあ、そうですね。そういったものをちょっと感じ取ってもらえたら、また世界が広がるんじゃないかなという思いと、うん。ほっこりね、ご家族でこれもまた読んでほしいなっていう、はい、感じの作品で、今もね、私の本棚には愛蔵版が、並んでるんですけど、はい、おすすめしたい作品として、動物のお医者さんを作品目としておさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
主人公を凌駕するキャラクターたちがね、たまらんですね。
う
ん
そうですね。てか、むしろ主人公が一番、あれなんですよね。なんていうか、フラットっていうか、うん、通常営業というか、うん。まあ、二階堂くんが一番、主人公のね、親友の、はい、うん、が、ある種一般人で、主人公のハムテルくんはね、ちょっと達観しすぎてる、高校3年生から大学生っていう感じだったんですけど、ねえ、こう、ああ、やっぱり、周りが濃いと主人公は、こういう、まっとうというか、うん、大人しめというか、大人なキャラになっちゃうんだなっていう、うん、感じもあるんですけど、うん、いい味出してますよね。キミテル、ハムテル。
小学生に、漆原教授と死ぬまさんのキャラクターを理解させると、はい、なかなか将来不安な感じもしますけれど。
そうですね。まあ、ただ、世の中にはこんだけ変な人、変わった人がいるよっていうね、うん、ある種の、ちょっと、 出会う前の準備段階としていいのではないかなっていうね。あの、そうなんです。いきなり出会うと、うん、多分リアルな世界であれなんですけど、ああ、今日漆原教授みたいな人に会ったっていう、ね、こう、お母さんにね、絶対近づいちゃダメだからねって多分お母さんは言うと思うんですけど、はい。
はい。じゃあ続きまして、ショコさんが小学生におすすめしたい漫画2作品目は何でしょう？
はい。僕が小学生におすすめしたい2作目は、上田正史先生のですね、4コマ漫画のコボちゃんです。
ああ
。おお、
はい。なんか、刈り上げくんとか、うん、音巻きちょとか、うんうんうんうん、まあいろいろシリーズあると思うんですけど、うん、やっぱり、出てくるね、主人公が、8歳なんですけど、コ、
う、
ボ、
ん
うん、ちゃんが一番おすすめかなと思って、
うんうんうん。
ね、コボちゃんと、妹のみほちゃんと、パパとママとおじいちゃんとおばあちゃんと、犬と猫の家族、本当に日常の、ね、よくありふれた家族なんですけど、なんだろうな、ちょっとした、クスッとするような、エピソードが面白いんですけど、
うんうん
うん
ね、なんだろうな、コボちゃんが買い物ね、行って、うん、で、途中で転んで、それをね、うん、なんか通りがかりのおじさんになんかすごい助けられて、それでもコボちゃん泣かないから、いや、偉いな、偉いなっておじさんにね、たくさん褒められたけど、家に帰ってからめっちゃ子供扱いされたって号泣するとか。
ね、
今日のカレーのジャガイモは僕が切ったんだと、すごい自慢してたら時間経ちすぎて型崩れしたとか、そういう、なんか、ね、本当にクスッとするようなエピソードが面白くて、うん。まあ子供でもわかるんじゃないかなっていうような、本当に。ね、まあちょっと大人から見た、なんだろうな、子供の話的な雰囲気もあるんですけど、まあ、ね、4コマだし、まあそこら辺もあって、絵もね、シンプルですよね。
うん、
上田先生の、本当に。もう、髪型違うだけじゃないですか。
正直。すごい。
ね、全部同じだし、本当に。ね、うん。そうですよ。だいたいね、田舎の床屋さんには、この上田マスタス先生の横もあると思うんですよ。
確かに、あるある。
ね、ね、だから、初めてね、なんだろう、一人で床屋さん行ったら、ほんとぜひ読んでもらいたい。ね、そういう、そう、この、なんだろうな、上田正史先生の4カマか、なんだろうな、ムーが必ずあるじゃないですか。田舎の床屋さん。ほんとね、それをちょっと思い出しました。うん、それでもうほんとに、ぜひ読んでもらいたい作品ということで、はい。ショコおじさんのおすすめは、コボちゃんでした。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、続きまして、とめきさんが小学生におすすめしたい漫画2作品目は何でしょう？
はい。私のおすすめしたい漫画2作品目は、1作品目は、まあ、ド直球のスポーツ漫画。ってことで、男の子向けだったんじゃないかというわけで、次は女の子向けに紹介したいのは、銀ちゃんクッキーの秘密という漫画でございますね。はい、こちらの漫画はヤングキングの方で連載されてた全一巻の漫画でございますが、こちらの方はとある町に引っ越した少女リンちゃんの毎日を描いた漫画ですね。で、その漫画の中でいろんな料理描写が出てくるんですよね。で、その料理の方法とかそのレシピとか全部ちゃんと書いてくれてるんですよね。で、最初はクッキー描いてたりとか、まあいろんな料理を作って、まあ日常を描きながらその料理描写も描いて、そのレシピも載ってってっていう非常に優しい感じの漫画ですね。
うんうん。
うん。
これを見て、まあお料理とか興味持たれるのはいいんじゃないかなという感じですね。
うん、
で、この続編って形で、リンリン DIY という作品がございまして、
うん、
で、クッキーの秘密の方は小学生の頃だったんですけど、DIY が中学生に上がっている話なんですよね。で、そっちの方だと料理だけじゃなくて、いろんなことをやってみようという自分で。で、そんな感じで、その次、うん、もう第1話がザリガニ釣りをやってみようみたいな。
面白い。
で、自分で竿を作って、餌をこうやって集めてとか、 で、他にも石に絵を描いてみようとか、そういった話がたくさん書かれてるんですよね。ストーリーもね、この大石勝先生が書かれる日常漫画がもう非常にほっこりとしてるんで、もうこれは非常に小学生の方にはまあ読みやすいんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほど。
うん、まあ、大石勝先生はどれもほんわかしてていいんで、おすすめしたいですけど、特に小学生の方におすすめしたいのは、銀ちゃんクッキーの秘密という作品をおすすめしたいことで、2作品目は銀ちゃんクッキーの秘密でございました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、続きまして、私パンタンが小学生におすすめしたい漫画2作品目ですけれど、まあこれも我々世代だったら知らない人はいないであろう漫画ですが、鳥山明先生のドクタースランプあられちゃんです。
いいですね。
まあ我々世代はね、当たり前に通じる漫画だと思うんですけど、鳥山明先生と聞いて、まあ思いつくのって大体ドラゴンボールなイメージなんですよ。もうこれは日本に限らず全世界でそうだと思うんですけど。
そうですね。
でもね、漫画として触れていくのに、小学校低学年に沿っているのはドクタースランプの方なんじゃないのかなと個人的には思うんですね。で、鳥山明先生の絵の変遷を感じることができるんですよ。
ああ、なるほど。
確かに。
ドラゴンボールの頃になったら、もうほぼほぼデザインが完成されてるって言ったらいいんですかね。
そうですね。初期
の第1話のあられちゃんと、イメージするあられちゃんちゃいますもん、
ね、ですよね。
非常に、どっちかというと劇画の方の感じがしますか。
そうなんですよ。そういう変遷も変遷ですし、すごく細かい書き込みをされていた頃の漫画じゃないですか。で、小物のデザインも凝ってたし、あれはね、僕、リアルタイムに小学校時代ずっと週刊少年ジャンプで読んでましたし、コミックも買って読んでましたけど、やっぱ幼心にこの絵すごいなって思ってましたし、みんなこぞって自由帳とかにイラスト描いてましたよ、真似して。誰が一番うまくあられちゃん描けるかとか、ね、キャラメルマンのかっこいいのを描けるかみたいなやってましたからね。そういうのに繋がる絵って言ったらいいんですかね。真似をしたくなる絵って言ったらいいんですか。でも、所詮真似なんですね。これを超えるオリジナルのものなんかなかなか思いつかないしか書けないんですよ。っていう衝撃を与えてくれて、なおかつギャグ漫画として面白いんですよ。ペンギン村っていう世界を考えたのって天才だと思うんですね。
天才ですね。
ええー。あられちゃんって、コミックスの冊数ってめっちゃ少ないんですよね。
あ、そうでしたっけ？
全18巻なんですよ。
なんか、もっと長かったイメージありますね、やっぱり。
まあ、ドラゴンボールはまあまあ長かったですけど、今の漫画にしたら18巻って、もう終わってるのぐらいの感覚の冊数だと思うんですよね。そういう冊数っていうのも、小学校低学年ぐらいだったら、なんなら一日で読んじゃうぐらいの勢いだと思うんですよ。あとね、せんべいさんのギャグ顔からシリアスになるシーンとか、もう今でも笑えるじゃないですか。
確かに。すぐ思い浮かぶ。
ね。
あと、きっと、あられちゃんに出てきたニコちゃん大王で間違った名古屋弁を覚えてる人は多数いると思うんですよね。
まあ、ニコちゃん大王か、河村隆史か、みたいな感じです。
本当に、自分が小さい時に読んで、インパクトを受けましたし、まあ、今なお語り継がれる作品でもあると思いますし、これからも語り続けていくべき作品だと思うので、小学生におすすめしたい漫画2作品目は、鳥山明先生のドクタースランプあられちゃんを推したいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
鳥山先生の描くメカデザインが本当好きだったな。
たまらんですよね。
かっこいいですよね。
そう、そうなんですよ。
ロボットもいいし、バイクもかっこいいし。
そうそうそう。
ね、ああいうのをね、見て育ってもらいたいですよね。
ですね。
ペンギン村っていろんな種族の人が普通に暮らしてるのが、うん、そこに違和感がないのもすごいところですよね。
ガベラもギドも
天使もいるし、宇宙人もいるし、
怪獣もいるしからね、
うん。そうそうそう。で、天さん一家とかもね、中国かなっていうか外国の方かなとか、あと個人的に私好きだったのは、あの、鳥山先生、スターレットレックが、すごい好きだったんですよね。うん、だから、スポックにそっくりな小学生がね、うん、いて、いつもね、すごい異彩を放ってるんですけど、うん、そう、同じトレッカーとしては、うん、あの、すごいね、親しみがあるキャラの一人で、その、うんうん、ペンギン村って聞くと、ああ、スポックくんみたいなね、感じの。うん
はい、スーパーマンいますか、
ね、いますよ、う
ん。スーパーマンね。うんうん、なんかスーパーマンの。
何それ美味しいのって。ね、
母国の母性の話とかも。
全部アウトだよ。
スターウォーズのね、トルーパーとかもなんかいましたよね。
うんうん、
いたね。
確か。
子供のなんかあれとか。
この頃ギャグ漫画はね、攻めすぎて怒られて、うん、バンダイに怒られてたけど。ガンダムっぽいあいつはバカされちゃったけど
、はい、っていうぐらいね、なんかいろんな要素があって、こう喋るとそれぞれのね、うん、ドクタースランプの思い入れが出ますよね。
うん、いやそうなんですよ、うん、でなんだかんだでドラゴンボールと地続きですからね。
うん、うん、
そうなんですよね。
ええ、ちゃんとあのドラゴンボールの世界にペンギン村存在してますんで。
うんうん、
うん、ブルーショーさんどこ行ったんでしょう。タオパイ、まあ、もしかしたら今もどっかで生きてるかもしれない。
うん、確かに。
まあでも漫画、ね、アニメ、映画全部出てますからね。
ア
ナちゃん、ドラゴンボールのやつ、
ね、うん、はい。では続きまして、バトナリーさんが小学生におすすめしたい漫画2作品目は何でしょう。
はい。まあ漫画ということでね、まあ、やっぱり僕は、まあ、バットマンの何かを紹介したいなと思ったんですが、
うん、
まあ、やっぱりバットマン難しい。この人は。いろいろあるんですよ。それこそ、まあちょっと公式か若干外れるところかもしれないなっていうのが、まあ、硬い絵本のバットマンとかあるんですよ、実は。でも、うん、今回紹介するのはなんとこちらね、なんと日本語翻訳化も出ているということでね、まあ、もうぴったりということで、割とボケなしで、バットマンリル・ゴッサム、はい、こちらを紹介させていただきます、
う
ん、はい、バットマンリル・ゴッサム、こちらはダスティン・グエンさんという方が、ベトナムの方だったかなが、ライターとアートを務めております。で、あとライター、まあ、要はその原作の中には、あとデレック・フライド・ルフスさんという方がね、まあ、この二人でやってはるんですけど、こちらはまあ、リルっていうことは、まあ、つまり、リトルゴッサムっていうことで、まあ、子供向けのゴッサムシティっていうことで、テーマとしては、その、それぞれいろんなゴッサムシティで行われているイベントの話を、まあ、すごく子供向けに書いた作品でして、で、まあ、ハロウィンであったり、クリスマスっていうとか、まあ、大晦日とか、そういうあの、日本でもね、まあ、普通にあるものから、サンクスビギングとか、ね、まあ、中国の春節祭とか、いろんなその国のイベントを、まあ、それぞれゴッサムではこんな、ね、人たちが、こんな風にやってるっていうことで、ただここね、誰も知らない。この話、リル・ゴッサムは誰も知らないし、誰も苦しま、まあね、当然ヴィランは捕まるんですけど、誰もすごくね、辛い目に遭わない。ただ、まあ、バットマンの両親は当然亡くなってるし、中にはやっぱ悲しみを背負ってる人たちもいっぱいいるんですが、まあ、このね、リル・ゴッサムっていう世界で、まあ、のびのび生きてるっていう話なので、これ、まあ、1巻と2巻が、もともとウェブだけで連載されてたんですけど、まあ、そちらがその神になって、で、日本の方にも翻訳で出てるんですが、本当にこれしかないんですよね。リル・ゴッサム。この続きっていうのがちょっと出てないので、非常にもったいないんですけど、はい、この話はこれ一冊読むと最後ついつい泣いちゃうぐらいにはなかなか感動できますし、まあ、本当に日本語も全然難しくないんで、話自体もすごく簡単な話なので、 というのも、その、ちょうどこの頃って、その、バットマンの息子のダミアン・ウェインっていうキャラクターが、まあ、出だして、彼がだいたい11歳、12歳ぐらいの設定なんで、彼が主役で展開するので、まあ、その子供が言うにはちょうどいいというところで、で、絵柄もすごく柔らかいタッチなので、ただこのダスティン・グエンさんって絵柄自体は、怖く描くときはめちゃくちゃ怖く描ける方なんですよね。で、かと、まあ、すごいその、なんですかね、水墨画みたいな絵のタッチなんで、すごくいいんですけど、ただ本当に見てほしいのは、この人の描くメカがね、ちょっと本気で描いたメカがちょっと強烈すぎるんで、まあ、ちょっとその辺はまたね、なんか、鉄腕アトムみたいな話をこのダスティン・グエンさん書いてたんで、まあ、そういう風な作品があるよっていうことで覚えてほしい、バットマン・リル・ゴッサム。翻訳出ておりますが、絶版ではないかな、あるところにはあると思います。そこそこ売れたはずなので。で、もしかしたら今後電子化するかもしれないので、もしね、その時はお求めくださいということで、このバットマン・リル・ゴッサムを紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで、2作品ずつ紹介していただきましたけれど、お代わりがある方おられますか？
はい。
お、じゃあ、はい、ガーネットさんにお代わりお願いします。
はい、すいません。というわけでですね、日常ほのぼの職業者ときて、次に私が小学校低学年の方におすすめしたい作品は、銀河鉄道999です。
ああ、なるほどね。
はい。こちらは少年画報社、
うん、
週刊少年キングで5年間ほどね、松本零士さんが連載された漫画になるんですけども、まあもう SF ですよ。
うんですね。
はい。主人公の星野哲郎くんが SL のね、機関車の形をした宇宙船に乗って、機械の体をタダでもらえるというね、惑星に向かって旅立つ冒険活劇なんですよ。
うんうん、
まあ、簡単に言ってしまうと、
うん
うん。ただね、もう、このね、星野哲郎くん一応10歳原作では、
うん、
って設定なんですけど、もうね、重いんですよ、設定がね。
重いな。
はい。目の前でお母さんは、機械族みたいな、機械化貴族みたいな人たちに駆られ、孤独な少年となり、うん、で、お母さんの遺言のような形で受け継いだ、いつか機械の体を手に入れるみたいなね、それを求めて、まあ、その999という列車で旅立って、様々な惑星に行く。まあ、今の時代で一番近い展開で言うと、ワンピースがちょっと近いかなっていう感じなんですよね。
あ、
うん、船に乗って、で、冒険をして、一つの目的のワンピースに向かって進むっていう少年が。うん、で、この作品、最初は10回連載で終わる予定だったんですよ。
うん、
それが、ちょっと、その前にアニメ企画とかで出してた、ヤマトが売れたことで、
うん、
5年間のね、連載をするぐらいの人気を得た、というね、ぐらい、やっぱりね、この漫画って、すごく風刺が効いてるんですよ。
ああ、そうですね。
なおかつ、哲学も思いっきりぶち込まれてる作品で、それを押し付けない形で、コンパクトに一つの惑星を割と短く描写してるんですね。
うん、確かにそうですね。
うん、そうなんですよ。そこがね、すごいなって思って、私は確か高学年の時に読んだんですけど、アニメをまず見て、で、高学年で漫画があることを知って、漫画を読み始めたら、アニメの日じゃないぐらいの、なんか、え、こんな星とか、え、こんな価値観とか、もうガンガン頭を打たれるようなね、ものが、ボンボン、ボンボン出されるし、いろんな世界のいろんな人たちのいろんな生き様とか不条理とか格差社会とか貧困とか孤独とかもそういうのを凝縮してて、なおかつ哲学的でも本当にね、さらっと読めば単なる少年の 冒険なんですよ。うん、宇宙 SF。ただ、一つ一つを大人目線になってから見ても、深い思いっていうね、感じで、うん。まあ、生きるとは何か、というかね、その、永遠に生きることは、果たして本当なのか、みたいなね、あの、人生の規模が大きく詰まってるとね、ウィキペディアさんの方でもね、あの、一貫して描かれていると、テーマになっているとね、書いてあるぐらいの、うん、ものなんですけど、そうですね、だから、ちょっと、最初はね、今の絵柄に慣れてる方、子供さんたちだと入りにくいと思うんですけど、良ければ軽くアニメを見て、興味を持ってもらって、SF 漫画としてまずは入っていただいて、こう、いろんな価値観やいろんなものを、その、鉄郎くんと一緒に、多分、子供の目線で見るとそんなに深くはあれなんですけど、何かが突き刺さる胸に、ようになってるような漫画だと思うんですよ。で、大人になった時に、ふと思い出した時に、あ、すごいわ、この作品っていうのがわかるっていう、もう次元爆弾装置じゃないんですけど、次元式装置になってる、まあ、そうですね、哲学とかそういうね、もう、なんか本当に哲学してるな、この作品って思ったんです。で、ちょっと、うん、それをそう見せない SF 作品として収めたっていう、うん、この作品を良ければ幼い頃に出会って欲しいなと思って、そして何かが胸に突き刺さってくれたらいいなと思って、ちょっとおまけとして、ま、若干ちょっと今のご時世に合わない画風とかテイストかもしれないんですけど、3作品目お代わりとして、ま、追加として銀河鉄道999を押させていただきたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで、今夜のハンドンダ話は、リスナーさんからのリクエスト企画として、小学生にお勧めしたい漫画ダ話をしてまいりました。まあ、僕の方からも、もう一作品だけお代わりをするとすれば、まあ、これも超有名漫画で、我々世代なら絶対知っている漫画ですが、こちら、葛飾亀有公園前発祥ですね。
おー、なるほど。
この漫画はね、人生のすべてを教えてくれますよ。
読まないといけないという思うんですよね。
うん。これ読んでたらね、いいことと悪いことと、やりすぎだっていうことの加減がね、なんとなく教えてくれます。
あ、確かに。
調子に乗っちゃダメだよとかね。
うん。
世の中にはこんなびっくり人間もいるんだよとかね。
うん。
あと詐欺にも会いにくくなると。
なるほど。
そう。で、いろいろ勝負事をするにはこういう駆け引きも必要なんだよとかね。
そう。絶頂からどん底に落ちていく。
うん、
教えてくれます。
おそらくあの、我々世代、特にリアルタイムに週刊少年ジャンプに連載されていた時期を過ごしてきた人たちは、絶対りょうさんから何か学んでるはずなんですよ。で、こち亀も、一桁台の頃から最終の200巻前後の頃の変遷具合がすごいんですよね。
はい、すごいですね。関数が3桁いってますもんね。
まあ、ただこれを上回るゴルゴ13っていうのもありますからね。
まあ、そうですね。
いや、まあでもね、こち亀はね、やっぱりあの、いろんな意味で伝説ですし、いろんな意味で日本人としてのバイブルだと思うんでね。
うん、
まあ、これは小さい頃から読んでおいて損はないんじゃないのかなと思うんですよ。
うん、
まあ、個人的にはね、一巻から読む必要はないかなとは思うんですけど、
うんうんうん、
自分の体験から言うと、そうだな、40巻後半から100巻前後ぐらいから入っていくのが入りやすいんじゃないんですかね。
そこら辺やっていくとね、多分サブカルチャーにかなり詳しくなれると思うんだよな。
そうなんですよね。
G.I. Joe とかそこら辺で知ったっすからね。
ねえ、ですよね。
ハスブロとかああいうおもちゃ会社の話とか。
そうそうそう。そうそうそう。で、最終巻近くになってきたら、まあ、我々が体験してきたサブカルっていうのが、まあまあ実名で出てきたりしてたじゃないですか。
うん、ガルパンも思いっきり出てきましたからね。
へえー、そうなんですね。
出ましたね。
ある意味ね、 日本の昭和平成史みたいなところもあるんですよね。下手に社会の授業を聞くよりこっちの方が賢くなるんじゃないのかなまであると思うんですよ。なのでね、世の小学校低学年のお子さんを持たれているお父さんお母さんは腰かめを揃えるべきですよ。
割とガジェットの編成も歴史の勉強になるんだよなっていう。
うん、そうなんですよ。うん、
録画媒体がいかに変わってきたのかみたいな。
そうそうそうそう。ああ、こんなん使ってたわとかね。
うん。
そう。
で、ハチトラの話とかも出てきますからね。
そうそうそうそう。いや、これはあの、日本の文化史に残すべき作品だと思いますよ。
うん。
まあ、言うて、小難しいことを言ってますけれど、主人公がリョウさんなんでね、そんなことはいいんだよって話になるんですけどね。まあ、というわけで、ある意味これが一番のおすすめかもしれないおかわりとして、こちら、葛飾区亀有公園前発祥を紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけで、リスナーの皆さんも、小学生、低学年向けにお勧めしたい漫画などありましたら、ハッシュタグ半ばなか、アンドンダ話、お便り投稿フォームの方までお寄せいただけると大変ありがたいです。それでは、今日は皆さんありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は、
だ、
ば、
な、
し、